ぶらり街歩き、この番組はカザインの提供でお送りしていきます。今日もスタジオにぶらりウォーカーの鈴木純子さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もう外に歩くにはね、ちょっとまあ暑い時もありますけれども、はい、まあ、気持ちいいですね。
はい、でも今がチャンスです。
チャンス、はい、いろんなイベントがね、各地でありますけれども、
はい、ありますね。
今月はどこをぶらりされたんでしょうか。
はい、今月行ってきましたのは、まあ、正確には5月なんですけれども、はい、神戸建築祭2026に行ってきましたので、はい、それについてリポートしたいと思います。
大きなイベントになりましたね。
そうですね、はい、はい、こちらなんですが、今年の今回はですけれども、うん、5月8日金曜日から10日日曜日にかけて行われました、はい、もう2023年から開催されていまして、うん、前はね、あの秋に開催されていたんですけれども、うん、ね、はい、今年からはこの5月の時期にするということで、はい、そうですね、この時がいいだろうということで、ちょっとね、あの前まではやや寒いかなっていう日も ね、あったので、それで移されたのかなとも思うんですけれども、
天気もまあまあね、はい、あの大丈夫ですもんね。
そうですね、はい、はい、でこちらは私はあの2023と2024についてはあのスタッフとしても参加したんですが、はい、今年はちょっと予定がいろいろ積んでまして、あのもう本当純粋に見に行くという、
楽しむという立場で、
はい、楽しむ立場で行ってきました、はい。でこちらなんですけれども、あの神戸のにありますいろいろな建物を、うん、ま、あの特別に公開されるものがありますので、はい、そちらにパスポート公開というのがありまして、うん、はい、とこちらは30箇所、
はい、
それからガイドツアー、うん、こちらはあの事前申し込みで有料になるんですが、うん、これは33のツアー、うん、それから連携企画ということで、うん、パスポートを持っていくと何かいいことがあるとか、あと他のイベントに参加できるとか、うん、そういったものがあります、
はい、
はい、あのその、まあ、大きく言うと3本立てになっていますね、うん、はい、であの今年なんですけれども、北の山手エリア、
はい、
エリアもだんだん広くなってきますよ。
そうですね、
はい、でその次に三宮元町港湾と、う、はい、もう港のあたりまで、はい、 そうですね、それから、ね、灘、
あ、灘の方、
はい、それから東灘、はい、
東灘ね、
はい、それから港川兵庫エリアという、ね、全部で、ね、5つのエリアになったんです。
なるほど、だんだん、ね、どこもこうね、はい、気になるエリアばっかりですね、
はい、そうなんですよ、
広がっていってますし、
はい、広がっていますね。でこちらですけれども、パスポートを買っていただいて参加することになっています、はい、うん、で4月中に買うと、うん、あの早割というのがあるんですけども、
そういうのがあったんですね、
はい、そうですね。であとあの U29 といって、はい、29歳以下の方については、はい、 はい、アンダーですね、はい、2000円で、一般の方は3500円他になっておりました、はい。はい、でこれを買って私は今回参加しました、
はい
はい、で今年なんですけど、3日間主に3日間開催されているんですけども、はい、私は都合があって5月10日日曜日のみ行けた、
あ、1日だけだったんですね、
はい、そうなんです、はい、でこのパスポート公開については、はい、あの30箇所やっているんですが、必ずその金土日すべて空いているとは限らなくて、うん、金だけとか
金曜日だけとか、
はい、土だけとか、あとあの土日とか、いろいろね、その建物によって
違うんですね、
はい、ちゃんと調べておかないと、
ね、そうですよね、
間違ったら悲しいことになります
ので、はい、そうですね、
はい、で、ですので日曜日に空いているところをもうチェックしてです、ね、
まずピックアップして、
はいはい、でそれからこうどのようにこう回れば
ルートが大事ですからね、
はい、大事ですね、
移動時間ね、意外とかかるとね、はい、
そうなんです、
見れなかったりするので、
はいはい、そのあたりも考えながらまずは予定を組んでみました。
そこは慣れてもらえますからね、鈴木さんね、
はい、苦しむところでもあるんですが、まあ、それも楽しみと言いますかね、
楽しいですね、
はい、苦しみと楽しみ、まあ、ちょっといやこれではダメだし、
回れないなとかね、
はい、そうなんですよ、
いい時間ですね、その時
間ってね、はい、そこ、まあ、もう閉まってしまうからダメとかね、はい、いろいろそのあたりをそう考えながら、はいはい、あの爪にしてもやっぱり移動、うん、あの全ての場所をというわけにはいかないの で、
う
ん、
そうですね、
はい、そのあたり考えながら来ましたね、はい、
ルートを考えると、
はい、であの今回一番目に選んだのが三宮エリアにあります、
うん、
はい、クラブ月世界、
はい、
こちら、はい、こちらなんですけども、はい、三宮駅の北側にありまして、昭和キャバレーのこ
う
レトロ建築、
キャバレーっていうの
はすごいよね、はい、そうなんですね、
昭和というキーワード
もありますし、はい、そちらの中に入れるということで、はい、あの昨年もね入れたんですけれども、はい、ちょっと去年は、ね、行けなくって、その日に行けなくって、でも残念、もう今年はなんとかこれはと思って、
うもうトップに上げてますからね、
はい、トップにしました、あの逆もね考えましたよ、一応
最後
飾る
そう、それは危険ですよ。そうなんですよ。
危険もね、察知したので、はい、あ、これね、こう回っているうちに、ああ、もう時間がないってなって、また来年ってなるのもね。
ね、悲しいですからね。
悲しいですね。
今回はトップに持ってき
た。そうです。あ、もう嬉しい。分かっていただきましたね。
行きたいところはね。
そう、私がこう、うろうろするというのをこう、見越してですね。ね、
はい、途中だって気になることを出てきたりするでしょ
う。そうなんです。はい、そうするとね、そっち行ってしまう人なので。はい、まず、抑えるべきは抑えて、は
い、見たいのは最初に、
はい、もう行ったよというふうにまずしたいということですね、はい、こちらに行ってきました。その後湊川随道という、はい、こちらトンネルなんですけども、うん、なぜこの順番にしたかというと、うん、12時からコンサートが、ね、はい、あるということで、あ、
この中で、
はい、このトンネルなんですけど、その中でコンサートがあるというので、うん、それを楽しみにこの2番目にしてみました。
そんなに幅ないですよね、随道です
から、ね、そうですね、はい、そこまではないんですけども、まあ、長さは結構ありますので、ね、はい、川の流れに沿ってこう作ってある湊川が流れるように作られていた随道になっていますね、
なかなか入る機会ね、
はい、なかなかないですね、これも前から行ってみたいなと思いながら、とうとうこの日になったということで、うん、
は
い、
長年の、
はい、はい、そうです、はい、でその後お昼ご飯を食べるであろうと予定して、うん、そして三宮に戻りますね、うん、戻って神戸市立博物館、こちらは、はい、いつもいろいろな展示がなされているんですけれども、はい、今回この期間中にはちょっと特別なところが見られるというふうで、うん、それもこの辺りに予定しました、
はい、
はい、はい、でその後近くにあります高砂ビルというのもあります、うん、こちらも、ね、なかなか味わいの深いビルなんですけども、ね、はい、これは前も知ってるんですけど、まあ、ちょっと今回も行ってみたいなと思って、はい、うん、でその後今度は阪神電車に乗ってですね、はい、阪神魚崎で下車しまして、はい、旧魚崎町役場、うん、はい、昔役場だったところを今
魚崎町役場なんですね、
はい、それ魚崎というところは昔は町だったそうなんですね、はい、今は神戸市にの中に入っているんですが、魚崎町だったということで、その役場として使われていた建物、そちらを中が見られるということで、はい、
なるほど、うこういうルートで来たわけですね、
はいはい、まあ、これで頑張れるかなというふうで、はい、なんとか頑張るぞというね、はい、
で1箇所目がクラブ月世界、
はい、そうですね、はい、
三宮駅の北側にあります、
はい、北側にあります、はい、少し歩いていただいたら、はい、上にもね大きい月世界とこう書いてあるものがありますし、歩いていくと、あ、これだなっていうのが
分かる、
はい、分かりますね、はい、こちらなんですけれども、はい、1969年昭和44年にキャバレーとして作られまして、うん、で2005年からはライブホール、音楽イベント、
あ、
はい、今はそういったもので、ね、利用されているようですね、はい、いっぱいポスターが貼ってあって、はい、次はこれをやりますよ、今度はこの人たち来ますよっていったものが
結構もうそういう形で知ってる方多いかもしれませんね、
そうみたいですね、はい、ですから興味がある方はまたそういうのチェックされて、うん、コンサートというかこうライブを聞きながら、はい、場所を楽しむのもいいかなと思いますね。
中に入ったんですか？
入りますよ、はい、はい、
入った今回、
そうなんです、はい、嬉しいですね、もう本当に、ね、想像していたというか、もう本当想像以上のきらびやかな照明で、
照明、はい、
もうまだ午前中なんですけども、
はい、つけてくれたんですか？
キラキラとね、はい、いい感じで輝いていて、もう本当にゴージャスな雰囲気で、椅子もこうゆったりと座れて、こんなところでこう音楽とかを聞いたらいいだろうなっていう、ね、はい、だいぶここで、ね、ゆっくり座りましたね、
ゆっくりしましたか、
まずね、はい、
そうなんですね、
そんなね、そそくさとパパッと見て写真撮って出るというの
ではもったいない、
もったいない、もうね、つい座ったらもうそのままこう座ってしま
うちょっとこうめでたり慣れたりしながら、
はいはい、そうですね、
建築当時のものが残ってたりするんですか？
もう雰囲気はそのままという感じですね、まま、はい、あと1階と2階もありますので、はい、2階からのまた風景も見ていただいて、
見え方も違うんでしょうね、
はい、
写真も撮れたんですか？
はい、写真もまた撮れましたので、
楽しみですね、
はいはい、そうですね、はい、でそこでだいぶちょっと
だいぶ時間をここで過ごして、
はい、でも一応時計は見てますけれどもですね、はい、はい、でこの後12時からのコンサートに行くぞと思いながら、はい、そこを出発して、うん、今度は湊川随道に着きました、
はい、はい、距離的にはどんな感じなんですか？
そうですね、一応私はこの三宮駅から、はい、地下鉄に乗りましたね、はい、地下鉄に乗って港川公園ですね、はいはい、そこまで行きまして、うん、そこから徒歩圏内になります、歩いていけるんですね、はい、そうです、 で歩いていくとこれもあのトンネルが見えてくるんですが、はい、こちら日本初の河川トンネル、川を流すためにわざわざこうトンネルを作った場所だそうなんですね、はい、1901年に港川という、まあ、川があるんですけども、ね、その川の付け替え、わざわざこの流れじゃなくてこちら側に流すためにわざわざトンネルをつけて、はい、そこの中をこうさっと流してもらうように、はい、作ったんですね。長さ600メートルで、あのずっと使われていたんですけれども、うん、あの震災がありましたので、はい、その後ダメージがあるということでちょっと使うのは厳しいかなと。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれまではずっと使ってたんですね。
そうですね、はい、でここの中で、はい、あの時々中の見学をすることができるんですが、うんうん、今回はあの見学も普通にできるんですけれども、あの12時からと14時からの2回、はいはい、エコー遺産アカペラライブという、ね、なんだこの魅力的な名前はという
ライブがあるんだったんですね。
ライブがある、歌がなんか聴けるみたいだということで、近畿大学のエコーツアークワイアという方、うん、3名の方、女性の方なんですが、はい、その方がねこうトンネルの中でいかに響くか、あーとか歌って、こうどのように響くか、ね、 そ, のはい、その響きを楽しむ、
はい、ちょっとしたあのトンネルでも子供の声出したり ね、
そうですね、
わーとか、ね、
言いたいですよね。
そう、響くのを楽しみましたけど、
はいはい、それ
をあの上手な皆さんがこう、はい、響かせてくれる。
そうです、好きにわーわー言うのではなくて、綺麗な歌声を、あ、あの、ね、みんなで聞くという、はい、そういう会がありましたね。この12時のにぜひ行ってみたいと思いました、うん、はい、行きましたね。もうねやっぱり想像してたように、ね、うん、もうあ、こういうふうにこうあーとかあー響くあーとかね、聞こえるなというふうに思いましたね。でまたあの選曲も素敵で、はい、例えばあの松田聖子さんの瑠璃色の地球ですとか、うん、あの中島みゆきさんの時代ですとかね、
ちょっとゆったりした曲、
はい、そういったあの歌を聴きながら、うん、あとあの歌ってる向きも、うん、みんなさんの方だけを向くのではなくて、はい、時々歌の途中で横を向いてみたり、はい、まあ、言ったらこう背を向けてみたり、はい、トンネルの壁の方に向けて歌ってみたり、
音の反射をこう楽しんでもらおうみたいな。そうなんですよ、
はい、
面白いですね、
はい、でそれを耳を澄まして聞いてると、うん、あ、確かになんか響きが変わったな、はい、
わ、ね、
と思いながらこう、はい、歌も楽しむ、
なるほど、
はい、そういったあの風でしたね。大体まあ20分ぐらいの時間だったんですけども、
面白いですね、
はい、なかなか聞ける
ナチュラルエコーがずっとかかるわけですから
ねそうなんです、
自然のね、
はい、こちらもとても素敵でした、うん、でその後なんですけれども、はい、あの近くにあります東山商店街というのがありまして、はい、ここはあのなかなか懐かしい雰囲気のお店がいくつもあるんですね、ですね、はい、ここでお昼を
お昼と、
はい、食べるように入りました。
入りました。
店に、はい、入ったんですが、なんかこう注文して静かに待っている間に、はい、なんかこう近くから音がズンチャがズンチャがこう、
あ、外から、
はい、してくるなと思ったんで、これ何かなと思ったんですけども、はい、どうやら近くでこの日なんと、うん、はい、神戸新開地音楽祭もう第24回、
これもね大きなイベントですね。
こちらもねやっているということで、
あ、同じ日に重なってたんですね、
はい、そうだったんです。ここまではちょっと私知らなかったんですけれども、うん、全くこう重なっている、しかもね、うん、すぐ近くにステージが組まれていて、
なるほど、
そこの音がねもうどんどん
聞こえてきたと、
はい、聞こえてくるので、 お昼を食べながら、
これは気になりますね、はい、またね、
そうなんです、もう聞きながらこう食べてしまっているという、
はい、
とても楽しかったですね。
でもすごい人で賑わってたんじゃないですか。
そうですね、はい、いくつも、ね、会場があって、うん、こちらの方は5月9日10日の2日間で開催なんですけれども、うん、ね、はい、2,4,6,8 会場ぐらいですね、ステージがありまして、
ね、
はい、あとミナエンタウンっていうあの、はい、ちょっとしたモールというかあのお店がたくさん入っているエリアがあるんですが、はい、ここにあります、例えば、うん、カフェの中でも、うん、あの曲が聴けるというね、4箇所用意してありまして、
そ、ね、
はい、そちらは、はい、そういったところでも楽しめる、
うん、
はい、もうねメインステージのところも、はい、あの少し通りながら行ったんですが、まあたくさんのお客さんで、
でしょうね、
はい、皆さんね、もう音楽を聴きながら、あのちょっといっぱい飲んでみたり、
いいですね、
お昼を食べながらとかね、はい、楽しんでらっしゃいましたね。
お昼は 何食べたんですか。
私はもう本当に和風の食事を、はい、和食をいただいてるんですが、ジャズが聞こえてくるという、
そうなんですね、
今回はそうでしたね。
それはまたいいですね、
はい、
ちょっと聞きながら、
はい、楽しむことができました。こちらもまたあの毎年開催されているんですね。はい、よかったらチェックされるといいかなと思います。
音楽を聞きながらお昼ご飯を召し上がった
と。はい、そうですね。はい。で今度その後は三宮の方に向かいまして、は
い、これ歩いて戻ったんですか？
ここはですね、いやもう三宮まで、はい、もうずっとそのまま行きましたね、はいはい、その方がちょっとでも時間
短縮でね、はい、そうですね、
ちょっとして後が詰まってくると
そうなりますね、危険ですから、
はい、どうかなと思って、はい、あのキュッと行きました、はいはい、であの今度は神戸市立博物館に向かったんですけれども、うん、はい、あのここはまあまああの普段の展覧会の時に大体見ることはできるんですが、うん、はい、なんとこの日は普段非公開の新刊の螺旋階段が見られる螺旋階段
マニアックな、
ね、マニアックですね、
普段は非公開の螺旋階段が見られる、
はい、
ね、
はい、見られる、はい、どうもここは普通はこうスタッフオンリーとかなってるのかもしれないですね、はい、そちらへは行けないようになっているんでしょうが、はい、この日はもうどうぞどうぞという感じで上がれるのではい、3階にあのエレベーターで上がってくださいというふうに案内を受けまして、はいはい、でそうするとこちらに階段がありますよというふうに、うん、あの係の方がおられるので、こう螺旋階段をこう順番にこう降りていく
降りていく
降りていく楽しみ1階まで、
どんな特徴があったんですか？
もうね、綺麗な螺旋階段です。綺麗です。もう素晴らしい。もう写真をねもう撮りたくて仕方がなくなる螺旋階段ですよ、はい、
撮れなかったんですか？
あ、いや撮れました。
撮れたんですね。
はい、撮りたくて、もうだから皆さんに、ね、もう上の人来ないかな、下の人早く降りてみたいな思いながらパシャって撮ってはまた自分も降りながらパシャって撮るというね、その繰り返しが、あちこちでこう
螺旋階段のこう魅力というか、こう幸せを感じるポイントって どのあたりですか？
どのようにね、こう渦をきれいに巻いているか、はい、はい、そのあたりがね、もう螺旋階段だけが好きという人もやっぱりありま
して、ね、
はい、こうやってね、こうだんだんだんだんと踊り場があって、はい、まただんだんだんと降りる階段もあれば、はい、螺旋のこのぐるぐるじゃないね、あれじゃないとという人もね、はい。
あのゆったり回れるタイプのもありますよね。あ、はい、あと急な、
そうですね、はい、これはねちょうど程よい感じ、
程よい感じ、
はい、程よい感じ、急ではないです、はい、
そうなんですね、
はい、でもねものすごくゆったり、うん、でも結構幅が広いのもありますよね、そこまでではない、まあ2人ぐらいが
忘れ違える、
はいはい、ですからまあ行く人とあの
登る人と、
はい、登る人と、はい、
すれ違える、
はい、それはできるかな、一人だけのもありますよね、
そうですね、
そういうのもね、
あの細いのとか、
はいはい、細いのもありますけど、
螺旋階段のど内側を歩くのか外側歩くのか、それからどっち派ですか、はい
はい、私は、まあ、できれば外の方がこうゆっくり回れるかもしれないなという、
若干内の方が好きなんですよね。
あ、そうですね、
あのなんか狭と思いながらこう、
ああ行く方がいいですか、
は
い、
あ、キュキュキュキュってこう
キュキュの方がいいですか、はい、そうなんですね、
なんか外回ると歩幅余計に、
ね、あ、確かに
合わなくて、
そうですそうです、あ、はいはい、そうですね、こうどう歩いたらっていう時ありますよね、はい、あ、そうか、そこまでは
内側、やや内側が好きですね、
あ、私は多分、ね、時間をひょっとしたらかけたいのかもしれないですね、
いろいろですね、
ちょっとまた誰かにも聞いてみますね、そこまで味わっている人がいるかどうか
絶対いますよ
いますね、はい、え、内側なのとかなんかいろいろ言われるかもしれない、そ
うそう、あの内側持ちながらこう、
ああ、はいはい、持つところがあるないもありますしね、
そうですね、
はい、あるときないときってやつですね、
はい、あったら早いんです、あれ
内側、ああ確かに、はい、でもそれだと早く降りてしまう、そう
ゆっくり降りたい人にはね、はい、ダメですけどね、
はい、そうですね、
じゃあ普段は非公開の螺旋階段が、はい、降りられ
たと、はい、こちらなんですけども、うん、1935年昭和10年にあの最初は銀行として作られた建物ですね、
うん、そうなんですね、
はい、でそちらをあの1982年昭和57年からは博物館にして利用しているということです、うんうん、はい、でその次なんですけれども、はい、近くにあります今度は高砂ビルというところに行きました、はい、こちらは1949年昭和24年に営業倉庫とか事務所として建てられた6階建てのビルになっています。
戦後間もない頃ですかね。
そうですね、はい、でこちらなんですけど今はスタジオとかあとねロケ地としてもねいろいろ映画などね登場するらしいんですよ。あ、ですね、私あんまり詳しくないんですけれども、あのいろいろに利用されているようで、今回はその中の、まあ、普段もお店などに入ることはできるんですが、うん、はい、1階から4階のまた階段ですね、
階段出ました、
階段、あと廊下ですね、あの事務所にはちょっと入れないので階段廊下は1階から4階までは自由に見ていいですよ。 あと402号室についてはそのロケ地の写真などがちょっと、はい、この、 あの机に誰かが座りましたよとか、うん、そんな感じの、はい、 あの刑事物とかそういう時に出てくることが、はい、多いそうですね。
どんな特徴のある階段だったんですか？
そうです、こちらは割とシンプルな、はいはい、あの踊り場があるタイプの階段になっています。螺旋とかではないです。
普通の、
はい、そうですね。
廊下はどうでし
ょ
う
か？廊下もね、あの落ち着いた感じ、色合いがね、そんな明るいというよりはやや落ち着いた感じ、色合いも、あの、うん、暗いというとちょっと違うかもしれないんですが、あの灰色がかったような
そう、ね、
はい、そういったものになりますね。
下はタイルが敷いた、
そうですね、
一枚物でズドーン、
一枚物かな、すみません、ちょっと細かい石がこう入っているような感じの、はい、ものになると思います。はい、でこの辺りを楽しんでいただけるかなと思いますね。はい、皆さんね、結構ロケ地が好きな人はここに、あの来ていろいろ、あのその雰囲気で写真撮ったりとか、あの刑事物の時、ね、ちょっとあの窓の方からちらっと覗いたりね、はい、ああいう雰囲気で写真撮ったりしている人いません？
こう太陽に吠えるじゃないですか。
そういう風
です、ね、
そういうイメージで、はい、ここから
エンディングの方です、ね、
覗いたかなみたいな、はい、
なるほど、
はい、その雰囲気が味わっていただけるかなと思います。
いいですね、
はい、で今度はそこからは三宮へ戻りまして、はい、三宮から阪神魚崎まで
電車に移動ですね、
はい、移動しました、はい、うん、そして少し歩きますと旧魚崎町役場というところにたどり着きます、はい、うん、こちらなんですけれども1937年、昭和12年
ですね。お、古いですね、
はい、こちらも3階建ての建物で、うん、清水英二という方の設計になっています。
ね、
最初は役場として建てられたので、はい、まあ、役場という雰囲気の、は
い、ね、
レトロ、はい、レトロ役場という感じなんですが、現在は地域交流センターとして使われていますね、うん、多くの市民の方がこう、
う
ん、いろいろな講座を受けたりですとか、
そうですね、
集まったり、はい、そういった場所になっています。はい、でそこまでバーッとなんとか時間内に行けましたよ。
見ることができたと、はい、今回は
もうできたと
全部で何箇所ですか？
そうですね、箇所としては5箇所ですね。はいはい、もうちょっと近場にいろいろあればばばっと見れるところもあるんですけれども、うん、今回はやや離れたところかな。
離れて点在する感じで、
はいはい、でしかも今までに見たところはもうちょっと今年はあの行かないで、うん、できるだけ今まで行ってないところにチャレンジ
というところを見ようと、
はい、そうなると、ね、どうしてもこう飛び飛びとなるので、
なるほど、
はい、
最初ね、まあ、時間もゆっくりね見てしまいます、
はい、そうですね、うん、最初ね魚崎から回ることも考えたんです。
あ、そうだったんですね。
最後月世界で終わりしようかな
とか、
ちょ
っと危ないですね、やっぱりね
終わりしようかなとか思うね、はい、はい、思いました。
締めくくりがね、はい、まあ、余裕があったらもう一回って感じですけどね、
はい、そうですね。
そう、この中でこう印象に残ってる場所ありますか？
あ、やっぱり月世界に今回は行けたのがもう、はい、もう最初でもう、もう満足、は
い、
まあ、他もねどれも、
ね、
やっぱり行ってよかったよと思いながら回りましたね。でも最初にこれを持ってきたのはやっぱり良かったかなと。まあ、どこに持ってきてもよかったの
でそうかもしれませんけどね
でもまあ順番ね、回る順番的にはこうかなと思いながら、まあ、
ルート的にはこの方がスムーズに行けたんですね、
はいはい、
へ、
そうですね。
まあ、この、まあ、主に3日間ということですけど、はい、たくさんの方はね、今年もね、
そうですね、はい、たくさんの方にあの出会いましたし、あの会場の中でも出会いましたし、うん、あとあのパンフレットがあるんですけども、うん、あのこのパンフレットを持ち、はい、方にね、うん、内部すれ違ったりしましたね。
はい、そのパンフレットはどんなことが載ってるんですか？
そうですね、こちらのパンフレットは表紙の次には、まあ、あのこんな感じでやりますというのがあって、
あ、建物の紹介があったり、
はい、であとあの建物の紹介、何、うん、この建物は何日の何時から何時まで、うん、あとあの場所ですね、はい、住所が書いてあったり、どの場所がその建物の中のどの箇所が見られるか、うん、先ほど、うん、螺旋階段とか、
はい、あ
の
ポイントがある
ね、1階とかね、はいはい、ホールとかそういうふうにあの、うん、
書いてる場所が書いてある、
はい、決まってますので、そこが、あとあのちゃんとしたあの地図もね、
マップがあるんですね、
はい、こちらがあるのがね、とっても助かりますね。
助かりますね、
はい、そうなんです。あの事前にもあのネット上では見ることができるんですが、やっぱりこのパンフレットを手にすると、うん、これを見てね、あ、ここでちょっと曲がってとか、はい、いろいろ思いながら楽しむことができますし、
そうですね、はい、鈴木さんこう地図を見るときは、はい、歩いてる方向に地図を向けて、はい、向きを変えながら見ていきます。それとも北はもう上って決めて見ていきます？
そうですね、一応パッと見るときは上北で見て、で、あの、あるところからあるところ移動するときにはちょっとこう、あ、ここをこう行ってから今度こっちねみたいにこうちょっと
回しながら、
はい、回すときがありますね。
なるほど、はい、アナログナビみたいな感じですね、自分でこう動かしながらね、
はいはい、そうですね、
ここかな、
はい、だからあの 何でしょう、スマートフォンを見るというよりは、うん、この紙のマップを見る方が自分としては安心しますね。
うん、違いはどういう違い
が、やっぱりこの行きたいものがもうこれだけが載っていますので、
なるほど、
何番はどこ、何番はどこと、この地図にはその建築祭に関係ある場所が載っているので、そこのだけを見ながら、あ、もうちょっと行ったら3本目を左ねとか、そういうふうに思いながら、はい、進むことができると、はい、そうやって楽しみましたね。
地図を見ながら歩くっていうのも楽しいですね。
そうですね、はい、はい、あのところどころ進んでは立ち止まって、あ、これで合ってるねっていうふうで
確認しながら、
信号だっていいねって思いながら、はい、進みます。
いいですね、はい、ぜひ皆さん地図片手に、はい、来年も、来年もありますよね、
はい、一応予定はされていると思います、はい、まだあの日にちまでは確定ではないと思うんですが、うん、予定されていると思いますので、はい、楽しみになさってください。
今日もあることは、まあ、事前にマップを、まあ、これをガイド、はい、パスポートですかね。
そうですね、はい、これを買って、まあ、当日買うこともできるんですが、できれば事前に買われた方が、
うん、ちょっと安く買える、
はい、そうですね、落ち着いて活動できるかなと思います、はい、
ルートも組み立てられますし、ね、
そうなんです、そこ重要なんです、
重要、
まあ、あの行き渡りばったりもいいですけれども、
はい、それもいいけど、
いいですけれども、はい、やっぱりね、これだけいろんな箇所になってきますと、
そうですね、
こっち、あ、戻っとけばよかったとかなとかなってももうその頃にはだんだんこう時間が迫ってくるとね、
そうですね、焦ってきますからね、
はい、この辺に、ま、集まっているな、この順番で回ろうかなとか、ここ行ってやっぱり電車に乗ってこっちだとか、先にあの予定が立てられるのは大きいかなと、ね、思います、はい、
そういう作業って日中にします、夜します、
まあ、夜の方がいいかなと思います、はい、はい、落ち着いて、どうですか、もう、まあ
夜ですね、
特に時間関わらずやりたい時に始めますか、ま
あ、夜の方がこうね、
はい、
でもこう楽しすぎて眠気がこうね、飛んでしまうとあれですけどね、
あ、はいはい、
ほどほどにしながらやっぱり夜の方が楽しいです ね、
そうですね、ちょっと日中にしてしまうと、あの多分もうハマって
仕事とか、ね、
他の、はい、
用事ができなくなっちゃう、
用事はいいのかってなるので
なります
から、ね、ちょっとそれも終わってで、はい、これができたらこれができるよっていう
ご褒美タイプです
ね、予定が組めるよぐらいの風に、はい、しておいた方がいい、ね、はい、はかどるかもしれないです。
街歩きってそういう楽しみもありますからね、
はい、そうですね、
ぜひ皆さんも、ま、片手にお出かけいただきたいなと思います、
はい、
で今回は神戸建築祭とプラス神戸の、ね、はい、新海地の音楽祭を、ね、
はい、
ご紹介いただきました、
はい、
こちらも来年も、ね、多分あると思います
ので、ね、そうですね、
あの楽しんでもらいたいなと思います、
はい
はい、ということで、これから予定していることとかありますか。
あ、はい、あの他にもまだまだあの出かけるべきところなどがありますので、はい、
ありそうで、
はい
はい、
楽しみに、
ま、次回をまた楽しみにしておりますので、
はいはい、あまりものすごく暑くならないことを祈りたいですね、
はい、また熱中症対策しながら
という時期
も、
ね、そうですね、来ましたので、ね、はいはい、あの今回もやっぱり帽子とか、
うん、
あのあと、まあ、日傘をさしていらっしゃる方もありましたしね、あと飲み物、
飲み物は大事ですね、
随時飲みながら、はい、休憩しながら歩き、あの楽しんでいただけるといいかなというふうに思います、
ね、はい、はい、ぜひ皆さんのメッセージをお待ちしておりますのでね、はい、次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ぶらり街歩きぶらりウォーカーの鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は火山院の提供でお送りしました。
有馬富士麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風、三田市人事にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。